よくある悪徳商法の出口とその対応策。被害を防ぐには普段から心の準備が大切。そのためにも悪徳商法の手口を知っておくことが重要です。特に高齢者を狙った手口が横行しています。とにかく関わらない、手を出さないのが一番ですが、万が一引っかかってしまい、しまった、困った、騙されたと思ったら、すぐに消費者相談窓口にご連絡ください。ケース1、点検商法。排水管、床下、布団などを無料で点検しますなどと言って訪問し、点検後不安を煽る言葉を並べ立て、高額な商品を売りつけたり、業務契約を結ばせる手口です。中には、観光所の職員を装ったり、観光所から委託されたと偽って、今のままでは〇〇法に違反しているから早急に工事が必要だ、などと、さも法令に基づいて業務を行っているかのように装うケースもあります。取り付けられてしまっても、いらないものははっきりと断りましょう。ケース2、電話勧誘販売。知らない業者からマンション購入の勧誘電話がかかってきた。その場で断ったが、それからも昼夜を問わず何度も電話がかかってくる。必要ありませんとはっきり断り、すぐに電話を切りましょう。しつこい勧誘が続く場合は、消費相談窓口や消費生活センター、警察へ相談を。ケース3、マルチ商法。人を紹介するたびにランクが上がって、マージン、儲けが入ると知人に勧誘され、ダイヤのネックレスを70万で契約した。加入者を増やすことによってマージンが入ると謳う商法。うまい話はない。説明を鵜呑みにせず、契約書面の内容をよく確認し、慎重に検討することが大切。ケース4、睡眠商法。新商品の特売を行うからと締め切った会場に案内された。景品や無料のサンプル商品が次々と配られ、会場が盛り上がっていた。商品が次々と売り切れていく特売会の雰囲気につられて、超目玉商品と紹介された高額の健康機器を買うことに。自由に出入りできない会場は危険。そのような場所には立ち寄らない。場が盛り上がると買わないと損という気にさせられるため、雰囲気には絶対に流されないようにする。ケース5、語り商法。公的な団体を語って訪問してきて、勘違いさせて物を売りつけてくる悪徳商法です。有名なものでは、消防署の方から来ましたと言って、消防署員と勘違いさせて、消火器の設置が義務付けられましたなどと言って、消火器を売りつけてくるという手口があります。必ず身分証明書や連絡先を確認しましょう。携帯電話だけが連絡先となっている場合は要注意。一人でいるときは口実を設け、なるべくその場の対応を避けましょう。ケース6、当選商法。海外の高額宝くじに当選したかのように謳う海外からの DM、ダイレクトメールが届く。ただし、当選金の受け取りには申し込み金が必要と煽り、送金するが当選金は手に入らない上に、業者と連絡が取れなくなり、クレジットカードの支払いだけが残る。応募していないものに当選することはありえないので、無視。特に高齢者に送られてくるダイレクトメールには、家族など周りも注意しましょう。ケース7、架空請求詐欺。民事訴訟裁判告知と書かれたハガキが届いた。 放置していると判決により給料や財産の差し押さえなどがされると書いてあり、公的機関からの通知のようであるし、身に覚えはないが、慌てて電話すると言葉巧みに個人情報を聞き出された上、取り下げには弁護士費用が必要と高額な金額の請求を受けた。最近は携帯電話のメールで届く架空請求も頻発しています。身に覚えのない内容の場合は無視をする。連絡をすればこちらの電話番号を知られてしまい、その後も脅迫まがいの電話が来る場合あり。ケース8、ネガティブオプション、送りつけ商法。注文した覚えのない商品と一緒に振込用紙や請求書が事業者から一方的に送りつけられてきます。購入する意思がないのであれば返送してください。返送しないのであれば契約は成立しますので、指定の口座に代金を振り込んでくださいといった、いかにも契約が成立したかのような態度で消費者を困惑させる手口。商品代金を支払う義務はありません。とにかく無視。届いた商品は未使用のまま14日間保管しておけば自由に処分して構わない。壱岐市で実際に相談を受けた事例。被害者 A さん。商品単行本1冊5万9000円。どうした？1。A さんの経営する店に指定日配達で単行本と請求書が送られてきた。2. 店に業者から電話がかかった。店員が対応。書籍の購入を強く勧められ、必要ないからいらないと何度断っても業者はしつこくその書籍の必要性を説明し、威圧的な態度で全く引かない。3. 業者のしつこさに耐えられず、しぶしぶ契約を交わす。4. その後怖くなり、消費者相談窓口へ相談。相談窓口で助言した解決策。配達した運送業者に受け取り拒否をすることを連絡するよう指示。クーリングオフのハガキを出すよう指示。今後この件で電話がかかってきたらお断りしますなど告げ、電話を切るよう助言。無事解決。契約解除に有効。クーリングオフとは、契約してしまった後でも一定の条件のもとに消費者からの一方的な解約ができるクーリングオフ、頭を冷やすという制度があります。不要なものだった、騙されたと気づいた時には、この制度を使って解約することができます。クーリングオフ分例。説明。用紙を横向きにし、縦書きされています。はじめに、契約解除通知書と書かれています。順に読みます。契約年月日。平成丸年丸月丸日。商品名丸丸丸丸丸丸。価格丸丸丸丸丸円。契約会社名丸丸丸丸丸丸の担当者丸丸氏。右の契約については解除します。商品は早めに引き取り、日払い金、すでに払っているお金、〇〇〇〇円は早急に返金してください。なお、この件については、壱岐市消費生活センターに相談しています。平成丸年丸月丸日。分例説明終わり。クレジット契約を結んだ場合は、同様の文面で、クレジット会社にも通知する。方法。はがきや内容証明郵便で通知する。はがきの場合は必ず両面コピーを取り、簡易書き留めまたは 配達記録郵便で通知する。クーリングオフが不可なケース。総額が3000円未満の商品を現金一括で購入。商品、化粧品、食品などの消耗品を一部使用。通信販売での購入、乗用車などの購入。クーリングオフ一覧。表があります。表の説明。取引内容、期間の順にお読みします。訪問販売、8日間。電話勧誘販売、8日間。特定継続的役務提供。エステ、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービスなど、8日間。マルチ商法、20日間。内職、モニター商法、20日間。表、終わり。たとえ、クーリングオフの対象外でも、諦めないで、打つ手はあるかもしれません。訪問販売など、特定商取引法に定められた契約については、契約書に記載しなければならない事柄が決められており、それらがきちんと記載されていない場合には、クーリングオフ期間が過ぎていても契約を取り消すことができます。定められた主な記載事項。1、契約当事者の名称、住所、連絡先。2、契約年月日。3、商品の引き渡し予定日。4、商品の名称、型式、数量、単価など。5、代金の合計額。6、支払い方法、分割払いの場合、分割方法も。7、クーリングオフに関する記載など。これらがきちんと記載されているか、契約書をもう一度見てみると良いでしょう。また、購入した商品の品質などについて、業者が嘘の説明をしていた場合や、断っているのに何時間もしつこく勧められて購入したような場合、クーリングオフ期間が過ぎても、特定商取引法や消費者契約法により取り消しができる場合もあります。ちょっと一息、心理テスト。当てはまる項目に丸をつけてみましょう。自分の周りにあまり悪い人はいないと思う。相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ。たまたま運の悪い人がトラブルに遭うのだと思う。知人から聞いた、よかったと聞くとやってみようと思う。有名人や肩書きのある人の言うことはついつい信用してしまう。人から勧められると断れない方だ。迷惑かけたくないので家族にも黙っていることがある。実際身近に相談できる人があまりいない。しっかり者だと思われたい。心理テストの結果。丸が多いほど消費者トラブルに遭う危険度が高い傾向にあります。ご注意を。消費生活相談窓口は身近な味方です。おかしいぞ。騙された？と思ったら、市消費者相談窓口へ。壱岐市消費者行政相談員、坂本由紀子。壱岐市消費者相談窓口は、長崎県消費者センターと連携し、皆さんの問題解決のお手伝いをさせていただきます。どんな些細なことでも結構です。とにかく、一人で悩まずご相談ください。相談してくださることで、被害を防げることもあります。 ただ心に留めていただきたいことがあります。それは、契約を交わしてから時間が経てば経つほど解決が困難になるということです。クーリングオフも有効期間が定められており、消費者トラブルについては早めに処置することで解決できることが多いのです。契約をされるときには少し考える時間をとってください。また、慌てて相手の言いなりになりお金を振り込まないでください。被害に遭わないためには悪徳商法を知るのも一つの方法です。今回紹介した商法の他にもいろいろな手口があります。市では出前講座で悪徳商法から家族を守るというテーマでお話をさせていただいています。どうぞこちらもご利用ください。気がかりなことがありましたらお気軽に消費者相談窓口へお声掛けください。写真があります。説明文。昨年の出前講座の様子。相談員が講師として出向き、寸劇などを交えながら悪徳商法から身を守る方法を説明しました。写真終わり。壱岐市消費者相談窓口。8時30分から17時15分。壱岐市観光商工課内。郷の浦庁舎3階。電話 48-1111。ただし、土曜日、日曜日、祝日のご相談は、消費生活センター消費者ホットライン。電話 0570-064-370 へご連絡ください。10時から16時。翻訳は坂口よしこでした。